生活を、もう本当にリフレッシュしに。
ケニアのどの辺りなんですか、その住んでらっしゃる
市内、本当タウンのちょっと20分ぐらい、
その、なんだ、あのケニアのあナイロビ、
ナイロビの、でもナイロビです、うん、ナイロビに住んでるんですけど、本当にその州、なんていうか中心街からは車で20分ぐらい離れたところなので、からもうすごい近いところに住んでるので、環境的には住みやすいところですね。
でそのサファリまではどのくらいぐらいかかるの？
車で近くて30分ぐらいで行けるとこと、
なんかあのそこで写真で見るような感じですか、もうあの鳥サファリね、ジャングルからもう街中が見えるっていうか、
あれもあるんです、
こんな感じですか。
空港を降りて、国際空港を降りて、そのタウンの中心まで行くのだいたい30分ぐらいあるんですけど、その横がもう国立公園なんですよ。
サックとかしてあるんですか？
そこはサック、さすがにサックはしてあるので、ただこう車で行くと、あ、キリンが見える、あ、シマウマが見えるみたいな感じで見えるんで、あと飛行機がこう降りるときに下に、窓から見たら、でそこが一番近い国立公園で、あとはもう3時間とか6時間とかかけて車で行くと、そういうアイドスタジオになるっていうか。
すごいですね。
でも島場とかだったらちょっと郊外行くとトコトコトコって走ったりしてるんですよ。そのサファリに行く途中に、まあ3時間とか行くじゃないですか。たら、まあ、田舎の町とか通ったら、トコトコトコって前、うんって思ったら島場がバーって走ってるんですよ。鹿が出るとか、日本でいう猿が出るとか、ああいう感覚ですよね。さすがに肉食は出ないんですけど、だけどもう本当に奥に行かないとないんですけど、そういうちょっと郊外になると、田舎と都会の間ぐらいのところだったら島もとかが、
あ、標高じゃないものもこう、
そうそう、トムソン風とかがたまたまたま、あ、マジだ。
じゃあ春になると柵の中にで、私たちみたいなのは柵の外というか
一緒かなと思います。一緒かな、
柵の中入ってこい、
一緒に入ろうって、
こっちある
ぜひお願いします。来てください、ご案内しますよ。
ずっと一人旅なんですか、その行かれる時は。
帰りが一人です。
帰りが一人、
基本的に行き、日本で車椅子だと一人で乗せてくれないんですよ、エミレーツは。エミレーツ航空っていうか、この辺いいのかなとか、まあいいや、他の航空会社とかは大丈夫なんですよ。ケニアじゃなくて、昔ニュージーランドに行った時は一人で乗せてくれたんですけど、エミレーツの会社はなんか車椅子の方は必ず介護の方がいるっていう、誰かを一人いないといけないっていうのがあるので、その人と必ず、誰でもいいんですよ、もう全然介護ができない、ヘルプができない人でもいいんですよ。要は一人じゃダメだっていうふうに言われてて、で行きは誰かと必ず行くんですけど、帰りは向こうでは一人と、一人ねって言って一人で帰ってくる。全然一人でも、だからトランジットの間とかも一人なので、ブラブラブラブラしたりして
ます。まあまあ何回も言って、その理由を聞いたんですけど、やっぱそのケニアの自然の中の動物はやっぱ全然別世界らしいですね。あのこの日本でそのまあどこもそうですけど、この動物園の中の動物っていうのはやっぱ檻の中、そしてその野生のその魂はもうないんじゃないかと、もう目が寂しいとか言うんですよね。もうその本来のその野生の動物のオーラはもうないと。けどやっぱりケニアとか行ったら、もうあんだけこう近寄ってこう写真撮る価値はあるんですよね。もう本当にもう野生っていう
オーラがあるんでしょうね。
ケニアに行って10年ぶりケニアに行ってからは動物園に行ってないんですよ、私。もう見れなくなっちゃう。
見れないですよね。
本来のその何ていうんですかね、こう広いところで生活する動物だから、それを人間がこう狭いところにしてしまってるから、どんどん何かを失っていくんですよね。だからそういうのはやっぱ本当にもう動物しか知らない人やったらケニアとか行ったら。
今年たまたま、ね、春野さんがカピバラを見たいというので、はい、長崎バイオパークに行ったんですけど、昔学生の時にそこに実習に行ったりしたこともあって、で久しぶりにカピバラに会いたかったから、春野さん送ってください。
なんでカピバラ
僕はね、あの動物苦手なんですよ。小さい頃は犬に噛まれて、あれからも動物苦手になってしまったんですよね。ちょっとあのこう犬歯が見える、もう歯が見える動物とか、 あのちょっと動きがこう機敏な動物とかダメなんですよ。
体でかいのにね。
そうですね。だから俺チワワが寄ってきて逃げるんですよ。ダメなんですよね。もう噛まれるっていうのを抜けないの。何回か頑張ってみたんですけど、でテレビでなんかカピバラをこうなんか取り上げられてて、なんか動きとろいし噛みそうでもないし、なんかそのテレビで映ったカピバラちっちゃかったんですよね。俺本当にバイオバギーったらでかいわけですわ。
やったんですよ。大丈夫、多分カピバラだったら噛まんし、そのおとなしいから大丈夫。いやあいつは噛むよって言ったんですよ。いや大丈夫って言うと、まあいいや連れて行った方がいいと思ってて、久しぶりに私も行って、で行ったらもうあの人歯すごいんですよ。嬉しいのだから、
すごいですよね。なんか
で顔で餌付けされてるから、食べようとするんですよ、うん、顔を出すわけですよ。
顔を出してこう歯見せるんじゃないですか。あかんこいつ嘘ついたみたいな。テレビでは歯を出さなかったみたいな。それでだからもう前からじゃなくて、ちょっと後ろからそーっと行って背中触るぐらいのもんですよ。
その時にサイを見たんですよ、その後に。たらサイを、白サイだった
そうですね、どかじゃない名前ね。僕はあのだからその大きな動物そんな見たことないですよ。馬以上の動物見たことないんですよね、目の前にして。あのサイはでっかいわけでも感動して、だからもう気持ち分かったんですよ。もうケニアに行ってあんだけでかい動物目の前にしたら感動しますよね。だからあのサイ見てずっと俺ね興奮してたね、なんですよ。
でもかわいそうだと私は思いました。
でもやっぱこう檻の中に入ってるから動きは制限されてるし、寂しい目してるってやっぱ言ってたし、やっぱあの一頭だけなんですよ、自分だけなんですよね、その火災は。やっぱ寂しいし、もうそういうのね見てられます。
あれは単独ですけど、基本的にだけどやっぱりたった一人でっていうのは寂しいじゃないですか。そういうことなんか考えてしまうんですよ。動物園の良さもあるんですけどね、その種の保存だったり絶滅をとかいうのがあるんですけど、でも本来は君たちはここじゃないよねって思ったら、なんかやっぱ生を見てしまうと、そうなんかね、分かるけど日本で見ないといけないし、でケニアって自分たちの国にああいう動物がいるって知らない子たちもいるんですよ。日本だったら動物園に行くから象がいたりっていうのが、
ケニアって動物園ないんですね。
最近できたんですけど、
できたんです、
でもそういう象とかいうのいないんですよ。保護してるようなところに店に行くぐらいで、だけどそういうとこ行くのはなかなかやっぱりお金がある程度ないと見に行けないようなところだから、たら知らないんですよね、ライオンが自分の国にいるっていうことを知らないんですよ。
みんな今都会から知ってるからですね、結局その野生動物に処理を触れることもなく、まあ危険やから親も出さないってなってくると、どんどん動物どんな動物っていうのか分からなくなってくるんですよね。
なんかなんとなく私たちが考えると勝手ですけど、ケニアの人はもう動物のこと何でも知ってるみたいな、そもそもその頃からそうライオンねどの頃でねって生態まで知ってるみたいな感覚があるじゃないですか。全然私たちの方が知ってて、こんなんないと、へーって子供が言うと、あれって私すごいっていう。
へー、そうなんだ。
やっぱ日本はそういう面ではやっぱり動物が象がこういう象、例えばその象の大きさもわかるし、ライオンってこんなもんだっていうの、それが動物園の良さだと思うんですよね。
確かにこの動物園の中に動物を入れるというのは、まあ、僕はさっきもいけないと言いましたけれど、でも賛否両論ですね結局は、ああいうに入れて実物を見てこういう動物がおるんだぞと、まあ、そして動物を大事にしましょうとか、そっちに行くんですけどね。だから、
反対もできないんですよね。私もだからそれは分かるんだけど、動物だけのことを考えると、ストレス行動もやっぱりしてるんですよね、檻の中で。ああいうの見ると、ああね、本当はね、あそこでね走ってたよねって、その走ってる場所を見てるので、
そうですよね、
思ったりします。難しいところですね、これは。
今日の講演でナイロビが、ケニアが1700高、標高1700メートル、
ナイロビがですね、
で涼しいってもね、もう暑いってもこっちも思い込んでるでしょ、ケニアは暑いって。
そうなんですよね、なんか海沿いに行けば暑いんですよ、日本と同じ海沿いだからやっぱり蒸し暑かったりするんですけど、1700メートルはやっぱり高いので、
それ四季みたいなのあるんですか。四季はない、
四季は、2つ雨季と寒季。
あ、 雨季と乾季だけ。
雨季と乾季があって、その間に小雨季と小乾季っていうのがあるんですけど、あ、まあ基本的には2個、
うん、雪とか降るんですか。
雪は降る、キリマンジャロが降るんですけどね。雪は降るんですけど、降りません。雪はない、台風来ない。
台風来ない、
はい、そういう被害がないんです。
地震もない。
地震も今のところないんじゃないですかね。あ、まあ大地交代があるので、グレートリフトバレーって、あの人間が生まれたかもしれないっていうところです。その人類の骨が見えた、そこはグレートリフトバレーって言うんですけど、そこなんかがこう地殻変動してるっていうことはいつかまた来るのかなとは思うんですけどね。
ジャングルっぽいところなんかはないんですか。
アマゾンみたいなところはないですね。木はあるけど基本的にサバンナだから、あんなに密林みたいなのはケニアはないですね。他の国に行ったら確かあったと思うんですけど、ケニアはないです。
そもそもなんでケニアを好きになったんですか。
いきなり話戻るけど、動物が好きで、私が小さい頃ってもうなんか野生の王国とかの国とか、それこそあのワクワク動物ランドとか、ああいうのはもうケニアだったんですよね。ああいう動物がいるイコールケニアだったんですよ。実は他の国にもあるんですけど、ケニアだったんですよね。でそれをケニアっていう国は知ってたし、でその旅行にどこの国に行くってみんなで研修旅行行くときにどこ行こうかって言ったときに、カナダにシャチを見に行くとかあったんですよ。これもいいなと思ったけど、もう野生動物 でロッテントに泊まってとかってあったんですよ、安いし、あ、これやな、ケニアやなと思って、やっぱライオン見に行きたいなと思って、やっぱ生を見に行きたいと思ってケニアに行った。それがそもそもの始まり、もう小さい頃から動物が好きだったので、やっぱ生を見たいっていうふうに思ったのかなと思って、
まあ、ケニアほら内戦がない、アフリカの中でも内戦がない国だからね。だからこうテレビ番組とか取り上げられやすいし、あの例えば旅行行くにも安心していけるとか、そういう意味ではケニアがまあちょっと浮いてたんでしょうね。
そうなんですね。
アフリカで入るのに、まあ、エジプトとか南アフリカとかは別ですけど、最初に入る国がケニアなんですよ、東アフリカで入るのが。で例えば隣のタンザニアに行くのもケニアからまたトランジットでタンザニアに行くとか1時間ぐらいなんですけど、っていうようなのなので、最初の玄関口になるんですよね。
だから治安もいいんですね。
治安もそうですね、悪いって日本も最近悪いから、
どちらかというとね、日本の方が
逆に本当に怖いかなと思うので、まあ確かに外夜出たりするのはやっぱりケニア人でもできないっていうぐらい、注意しなさいよっていうぐらいに、ね、でもどんどんどんどん今は都会化してるので、さっき のスーパーも24時間になっちゃって大丈夫かなと思ったんですけど、24時間になったりっていうことは、それだけ治安も良くなってきたのかなって。
ナイロビって人口ってどのくらい。
3000万ぐらい。
3000万
3000万は、国自体です。
あ、国です。
国自体が3000万ぐらいなので、あ、
国だと3000万。でもほとんどナイロビに集まってる、
ほとんど入ってますね。もう今現地の生活をしている人っていうのほとんどいないので、
あ、もう全然私の持ってるそのアフリカの状況
じゃなくて、まあ、よく言う本、やり持ってるみたいな、ああいう人たちはもう本当、一握りもいるのかな。
もうマサイ族で聞くと思うんですけど、もうあんなもおるっちゃおるんですよ、伝統的になってるだけなんで、そういう生活、そういう伝統的な生活が毎日っていいんじゃないですかね。だってマサイ族がやり持ってるのに、右手はやり、左手は手は
携帯
で。左手もいいんですよ。
iPad も
ハイテクなやりですよ。さんもウィキペディア知らない人みたいね。片手は iPad 2の片手はウィキペディア知らない
。伝統的なことをしてるとはほとんどいないですね。
あ、そう
か。そういうマサイのそういう村に生まれても、やっぱりみんな勉強しに、今教育をしないといけないっていうような国になったので、やっぱみんなナイロビに出て教育を受けてまた帰ってくるとかようなになったので、本当にもう今の
ケニアはもう昔みんなが思ってたようなアフリカじゃないと思う。
じゃないと思います。他の国は違いますけどね。まだまだちょっとケニアよりはの昔っていうような国もあると思うんですけど、都会はすごいです。
アフリカの中でやっぱりそのケニアが一番、ナイロビが一番。
私はその、まあ、
ったりとか、
色の話はあれなんですけど、その、まあ、黒人と言われている方の社会の中で、うん、ケニアは一番進んでるんじゃないかなと思います。アフリカ大陸。
そう、なぜそういう言い方したかというと、あの南アフリカっていう国もかなり、
ね、うん、進んでるんですけど、南アフリカもエジプトもやっぱり進んでるじゃないですか、うん、国的にやっぱ力があると思うんですけど、うん、本当に黒人だけの国っていうのはケニアだと思うんですよ、うん、やっぱり、うん、みんなだったら白人入ってますよね、うん、そう、どっちも入ってますよね、うん、でエジプトだったらアラブの方とかも入ってますよね、うん、だから本当にアフリカ人っていう、まあ、黒人と言われている人たちのがいる国であれだけ栄えているのは私はケニアじゃないかなと思う。西アフリカの方とかまだまだ私に言うとあれですけど、クイックが多いので、ケニアネタは長いですよ。
ねえ、なんかいっぱい聞きたい。
また、ね、聞きたい感じね。
第2弾。
第2弾。
これが第2弾に上がったの。完璧に第1弾聞いたね。
第1弾誰や、
誰やったっけ。
第1弾。
完璧に消えた。さっきはね、ウォーミングアップだ。ウォーミングアップや。
みんなの口がこう回
る。俺がどんだけ喋ったか、誰も知らない。この部屋から出らんねえから。
大丈夫だよ。全部のカットしてるから。
今日のゲスト林律子さんでした。
今日のゲストはあの林律子さんでした。違います
。俺
ハルン・ビン・スライマン君もいました。
あーって忘れた。
ランディさん夫婦で近藤さん、はい、皆さん近藤さんほとんど喋ってないです。
本当にすいません。
また第3弾4弾、
はい、
またよろしく。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。